本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はヨハネの福音書20章30節から31節。ヨハネの福音書20章30節から31節。新約聖書229ページになります。新約聖書229ページ、ヨハネの福音書20章30節から31節。イエスは弟子たちの前で他にも多くの印を行われたが、それらはこの書には書かれていない。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。本日の箇所から目的は何でしょうかと題して、イ先生よりメッセージをしていただきます。
主に結ばれている愛する皆さん、今日私たちがイエス・キリストを信じて、イエス・キリストによって命がますます豊かになるように祈ります。今日の説教の主題は、目的は何でしょうかです。私たちは日々何かの目的を持って過ごしています。ある方はマットに行く時も、買いたいものを全部書いて買う時もあります。また、もう遊びに行った時としても、何かの目的を持って、今日は休みましょうとか、今日は休みながら友達の関係を作りましょうとか、そのような目的を持って歩んでいます。それで私たちの人生の目的、また教会の目的、今日このように礼拝を捧げている目的は何であるのでしょうか。今日の御言葉を通して一緒に考えてみましょう。20章30節を一緒に読んでみましょう。20章30節です。
イエスは弟子たちの前で他にも多くの印を行われたが、それらはこの書には書かれていない。
私たちは聖書を通してイエス・キリストがなさったことを学んでいます。何をイエス・キリストはなさったのでしょうか。マタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書、ヨハネの福音書、4章に全部書かれている人中は、5つのパンと2匹の魚で5000人以上を食べさせた奇跡です。もうそのようなことが書かれているし、死んだナザロを生き返らせたこと、いろんな奇跡が聖書に書かれています。でも今日20章30節に書いているように、他にも多くの印を行われたが、その一部がこの聖書に書かれたということです。本当、神様が、イエス・キリストが行った奇跡はもっとたくさんあることです。21章25節も読んでみましょう。21章25節です。21章25節を一緒に読んでみましょう。
イエスが行われたことは他にもたくさんある。その一つ一つを書き記すなら、世界もその書かれた書物を収められないと私は思う。
このようにイエス・キリストがなさった奇跡はたくさんあります。もういちいち全部書くことはできないほどの、もう素晴らしいことがこの世にありました。それでは、その中で、たくさんのことの中で一部をこの聖書に書いたということですけど、どんな目的でそのたくさんのことの中で一部を書いたのでしょうか。その目的を理解することは本当に重要なことです。そしてその目的に従って聖書に接すること、聖書を読むこと、聖書を経験することが重要だということです。20章31節を読んでみましょう。20章31節です。
これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることを あなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。
聖書が書かれた目的は何だと教えていますか？聖書はイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためだと教えています。つまり私たちが聖書を読むときに、聖書を学ぶときに、聖書を経験するときに起こる反応は、イエスが神の子キリストであることを信じることです。またこのような信じるという信仰は、過去の一回だけの経験ではなく、聖書を読めば読むほど、聖書を学べば学ぶほど、イエスが神の子キリストであることをますます深く豊かに信じるようになることです。聖書を読む目的、この世に集まって礼拝を捧げて聞く目的は、これを通してイエス様を信じることです。先週の御言葉を通して私たちはイエス様を信じます。今週の御言葉を聞いて私たちはイエス様を信じます。また来週の御言葉を通してイエス様を信じることです。教会がこの世に集まっている目的は、イエス様を信じることです。ますます深く豊かにイエス様を信じることです。それではイエス様を信じるという意味が何であるのか考えてみましょう。私たちは普段何かを信じるという言葉をいつ使うのでしょうか。普通皆さんはどんな時に信じますという言葉を使うのでしょうか。何かの考え方、何かの価値観が正しいと思うときに信じますという言葉を使います。もうそれで私たちがイエス様を信じるということはどういう意味であるのか、そのことはイエス様がどんなお方でおられるのか、イエス様が何をなさったのかを分かって信じることでもあります。何も分からずに、あ、信じます、信じます。そのような場合は、ただイエス様の名前を使うんですけど、実際には自分が信じたいことを信じているだけ、自分の考え通りに信じるだけになります。それで私たちはイエス様を信じるために、イエス様がどんなお方でおられるのかを知る必要があります。イエス様はどんなお方でしょうか。今日の本文でこのように書いています。イエスが神の子だと教えています。イエス様が神の子だということはどういう意味であるのでしょうか。これは単純に誰々の子供ですという意味ではなくて、神様の子ということは神様と同じ本質を持っておられることです。それをヨハネの福音書3章からも教えています。ヨハネの福音書1章1節から2節を私が読みます。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。万物が作られる前から言葉がありました。そしてその言葉は神と共にあって、言葉は神であったと教えています。最初からイエス様は言葉として三位一体の神様がおられました。同じ本質を持っている三位一体の神様がおられたということです。つまり私たちがイエス様を信じるということは、三位一体の神様、父なる神様と同じ本質を持っておられるイエス様を信じるということです。また、ヨハネの福音書1章14節を私が読みます。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。初めから三位一体の神様でおられたイエス様が、14節によれば言葉は人となったと書いています。全能なる神様、永遠におられる神様が人になったということです。どうやって全能なる神様が有限な人間になったのでしょうか。これは神秘です。私たちの経験としては、私たちの知識としては全部が 理解できない神秘のことです。そしてその神様が人間になって私たちと共におられました。私たちはこのイエス・キリストを通して三位一体の神様の栄光を見ています。イエス・キリストに会えば会うほど、イエス・キリストを経験すれば経験するほど、自然に三位一体の神様の存在、栄光を見るようになります。永遠の神様、全能なる神様、聖なる神様、愛の神様をイエス・キリストを通して経験して信じることです。このように私たちがイエス・キリストを信じるというのは、イエス様がどんなお方でおられるかを分かって信じることであります。2番目にイエス・キリストを信じるということは、イエス様が何をなさったのかを分かって信じることです。イエス・キリストは何をなさったのでしょうか。先ほど読んだ今日の本文30節でこのように書いています。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであること、あなた方は信じるためであると教えています。イエス様がキリストだということです。神様と同じ本質を持っておられるイエス様がキリストだということです。そしてキリストというのは、油に注がれたものという意味があります。旧約時代には神様の特別な技を行う人に油を注ぎました。王様、祭司、また預言者に油を注いで、その御業を行うようにしました。それではイエス様がキリストだという意味にはどんな意味があるのでしょうか。王様として、預言者として、祭司として考えてみたいと思います。イエス様はキリスト、つまり王様でおられます。王はどんな方でしょうか。力を持って、権威を持って治めておられます。イエス様はどんな権威を持って、どのように世を治めておられるのでしょうか。ヨハネの福音書1章3節を私が読みます。1章3節です。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。イエス・キリストは初めから三位一体の神様と共におられました。そして三位一体の神様が万物を作りました。作られたものの中で三位一体の神様によらない、イエス・キリストによらないものは一つもないことです。それは三位一体がこの世にあるすべてのものの主人でおられる、万物を作る、治める力と知恵を持っておられることです。今私たちが見ているものすべては三位一体の神様が作ったもの、神様の御手にあるものです。ルカの福音書1章32節から33節を司会者が読んでください。ルカの福音書1章32節から33節です。
その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。
神様がこの王位をイエス・キリストに与えてくださいました。そしてイエス・キリストが治めるこの神の御国は、神様のこの支配は終わりはないことです。神様の御国が全世界を治める、神様の治世が余裕限りなく常しえにあることです。イエス・キリストがこの世に来られるときに、この約束が完全に立てられます。今は私たちが歩む日々の中では、本当に神様が永遠の御国を治めているのか、今の状況ではそれが納得できない時もあります。今世の中で起こっている戦争や病気やいろいろな個人の苦しみ苦難を見るときに、本当にイエス様が王様として全世界を治めておられるのか、疑問が出る時もあります。それで私たちは日々この信仰の戦いを持っていることです。本当にイエス様が王様でおられるのでしょうか。 今私の日々の中に起こっているこの辛いことの中でイエス様が王様でおられますか？こんなありえない状況の中でイエス様が王様でおられるのかの戦いを信仰の歩みでしています。そして永遠の神様の御国が私たちを治めて、罪と弱さが完全になくなって、神様の完全な治めを、その時が来ることを待ち望んで歩んでいます。この世の戦いはしばらくの戦いです。すぐ永遠の約束が実現されます。フィリピ人への手紙2章9節から11節を私が読みます。フィリピ人への手紙2章9節から11節です。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。神様がイエス・キリストを高く上げられました。そして天にあるもの、地にあるもの、すべてのものがイエス様の身元に膝をかがめるように、そしてすべての人々がイエス・キリストは主ですと告白するようになると教えています。私たちはすでにイエス・キリストを信じて、主が私たちの主人だと告白しています。しかしそれは私たちだけではなく、イエス・キリストが再び来られるときには、すべての人々がこのように認めるようになります。信じていなくて、永遠の裁きを受ける人々も、イエス・キリストの御座の前に、そのように告白することです。このようにイエス・キリストが王様として、常しえに万物を治めておられます。私たちがイエス・キリストを信じるというのは、王様として信じることであります。王様、私の人生の王様であります。イエス様が私たちのすべての主人でおられ、王様でおられます。与えられた時間や体力や知恵やお金やすべてが王様からいただいたものであります。これは私たちの個人の歩みだけではなく、教会の王はイエス・キリストです。教会だけではなく全世界の王がイエス・キリストです。どんな時でも理解ができないすべての状況の中でもイエス・キリストは王様でおられます。私たちがイエス・キリストを王様として信じるときにどんなことが起こるのでしょうか。代表的に2つだけを考えてみたいと思います。1番目は従順です。従うことです。イエス・キリストが私たちの主人王になるときに私たちはイエス・キリストに従います。自分が主人になったときに、自分が王になったときには自分が判断して自分が決めます。自分の願いのまんまに動きます。私たちが主人になったときには私が基準になるんです。しかしイエス・キリストが主人になり王様になるときには勝手に話したり勝手に判断するじゃなくてイエス様によって判断しイエス様によって従うようになること。時にはイエス・キリストは私たちに理解できないことを教えるときがあります。ヨハネの福音書15章12節を私が読みます。ヨハネの福音書15章12節です。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。私たちが本当にイエス・キリストを私たちの王様、私たちの主人として信じれば、その王様の命令に従うようになります。王様が私たちに何を教えたのでしょうか、何を命令したんでしょうか。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいという、これが王様の命令であります。しかしどうでしょうか、この御言葉が理解できない時もあります。従う ことが難しい時もあります。神様、この人を愛しなさいとおっしゃるのでしょう。いや、私はこの人を愛したくないんです。いや、愛することができないと思う時があります。私たちはいつ神様の命令に忠実に従うことができるのでしょうか。自分が主人になる時には御言葉に従うことはできないんです。神様が私たちの主人になって、神様が王様になる時、私たちは忠実に御言葉に従って守ることができます。もし皆さんが歩みの中で、いや、これは御言葉に従うことが難しいなと思っているのであれば、まず聞く質問は、今私の歩みの主人は誰になっているのかということです。神様が本当に私の主人になってこの世に話しているのか、神様は本当に私の主人になってこの世に行動しているのか、まずそこから聞くことです。神様が私たちの王になる、神様が私たちの主人になることは、ある程度とかこの分野だけということではなく、私たちのすべての歩みに対して主が王になること。時間だけが神様のものとか、お金だけが神様のものとか、そうではなく、私たちのすべての歩みがの上にイエス・キリストが王様になり、イエス・キリストが主人になることです。それを教えるために聖書が書かれていることです。イエス・キリストが私たちの王様だということ、そしてイエス・キリストが私たちの王様だということを信じるときに、私たちはそれをますます深く経験して、ますます王様の命令に従うようになります。ヨハネの福音書1章10節から12節を司会者が読んでください。ヨハネの福音書1章10節から12節です。
この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。
すべてを作ったイエス様がこの世に来られました。作ったイエス・キリストのものを、作ったイエス・キリストの世界に来られました。しかし王様であるイエス様が来られた時に、人々はどのように反応したのでしょうか。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかったということです。王様が来られたのに、誰もそのイエス・キリストを受け入れなかったということです。しかしこの方を受け入れた人々は、その名を信じた人々は、神の子となると教えています。イエス・キリストを信じる、イエス・キリストを受け入れることは、イエス様が私たちの主人、イエス様が私たちの王だということを信じて受け入れることです。それで私たちが聖書を読めば読むほど、礼拝を捧げれば捧げるほど行う変化は、ますますイエス・キリストが私たちの王になることです。お金に対して、時間に対して、体力に対して、すべての道に対して、イエス様がますます豊かに私たちの王になることです。イエス様が私たちの王になるときに何が起こるのでしょうか。平安が与えられます。なぜでしょうか。以前は自分が責任し持って自分が何となくしなければならない、そのような歩みでした。しかしイエス様が王様でおられるから、イエス様が主人でおられるから、イエス様に委ねること、イエス様が守ってくださり、イエス・キリストが導いてくださることを信じるから、平安が与えられることです。それでどんな時でも助けを求めることができることです。愛する皆さん、イエス・キリストを信じてください。私たちの主人として、私たちの王様として、イエス・キリストを信じてください。 その時に誠の平安が天から与えられます。これが聖書を読む時に、礼拝を捧げる時に起こる私たちの変化です。信仰の初めから今まで、そしてこれからの歩みの中で、ますます私たちの信仰はイエス様を認める、王様として認める信仰が深くなり豊かになることです。2番目にイエスがキリストだということはどんな意味があるのでしょうか。それは預言者としての御業を意味しています。預言者はどんな人でしょうか。神様の御心を伝える人です。申命記18章15節を司会者が読んでください。申命記18章15節です。
あなたの神主はあなたのうちから、あなたの同胞の者から、私のような一人の預言者をあなたのために起こされる。あなた方はその人に聞き従わなければならない。
神様がモーセを通してイスラエルの人々を約束の地に導くときに、このようにおっしゃいました。私のような一人の預言者をあなたのために起こされると、モーセに約束してくださいました。そしてこのような約束通りにイエス・キリストがこの世に来られました。そしてイエス・キリストが来られて何をなさるのでしょうか。神様の御心を私たちに示してくださいます。イエス・キリストが示してくださった神様の御心は何であるのでしょうか。ヨハネの福音書6章38節から40節、ヨハネの福音書6章38節から40節を読んでみます。私が天から下ってきたのは自分の思いを行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためです。私を使わされた方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく終わりの日によみがえらせることでことです。私の父の御心は、子を見て信じる者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのです。イエス・キリストは神様でおられるのに、なぜ人間になったのでしょうか。どんな目的のためにこの世に来られたのでしょうか。その目的は、イエス・キリストを使わした神様の御心を行うことでした。父なる神様の御心を行うためにこの世に来られました。それでは父なる神様の御心は何であるのでしょうか。子であるイエス・キリストを見て信じる者が皆永遠の命を持つ、私がその人を終わりの日によみがえらせることであります。これが父なる神様の御心です。この御心を神様はどのように行ったのでしょうか。40節に書かれているように、御子を見て信じて永遠の命を得るように導いてくださいます。神様の御心は、今私たちがイエス・キリストを信じて、イエス・キリストによって永遠の命をいただくことです。この御心を伝えるためにイエス・キリストはこの世に来られました。ヨハネの福音書3章16節から18節を司会者が読んでください。ヨハネの福音書3章16節から18節です。
神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じなかったからである。
神様の御心は何であるのでしょうか。世を愛してこの世にイエス・キリストを送ることです。そして誰でもイエス・キリストを信じれば罪が許され救われることです。神様がこの世にイエス・キリストを送った目的は、私たちがそのイエス・キリストを信じて救われることです。 聖書を通してどのように神様の御心が示されているのでしょうか。私たちを愛して、私たちを永遠の滅びから救うことを願っておられる神様の御心です。その御心を私たちは聖書から学んで信じることです。イエス・キリストを信じるときに何が起こるのでしょうか。このような神様の愛が示されることです。一人子イエス・キリストを送って、イエス・キリストが私たちの代わりに十字架につけられて死んで復活するほど、私たちを愛してくださる神様の愛をますます深く経験することです。時には私たちが神様の御心は何でしょうかと聞く時があります。神様、これをすることが神様の御心でしょうか？それをすることが神様の御心でしょうか？何かの選択の前によくわからない時に神様の御心が何でしょうかと聞く時があります。でも、一番本質的な神様の御心は何でしょうか？イエス・キリストを信じることです。私たちのすべての歩み、いろいろな選択、いろいろな結果を通して神様の御心はそれを通してイエス・キリストを信じることです。神様、イエス・キリストを信じることを、はい、わかりました。しかし神様、今私は高松市に住むのか他のところに行くのか、そのように聞いているのに、神様の御心はもうそれで答えになるのか、この仕事するのか、その仕事するのか悩んでいるのに、イエス・キリストを信じることがその答えでしょうかと聞きたい時があります。神様はそのすべての歩みを通して、イエス・キリストを信じるように導いてくださることです。時には私たちの間違いの選択の時もあります。時には後悔の時間もあります。失敗して挫折する時もあります。また喜ぶ時もあります。感謝の時もあります。そのすべての歩みを通して何をなさるのでしょうか。私たちを愛して、このイエス・キリストを送ってくださって救うとしておられる神様の御心を示してくださることです。私たちのすべての歩みを通して、私たちはイエス・キリストを信じることです。最後にイエス様がキリストだということはどんな意味があるのでしょうか。それはイエス様が祭司として宮業を行ったということです。祭司はどんな人でしょうか。民を代わりに神様に生贄を捧げる中保者または仲介者の役割を持つ人です。テモテの人への手紙2章5節から6節を私が読みます。テモテへの手紙第1、2章5節から6節です。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証です。神様は神様と人との間に仲介者を送ってくださいました。旧約時代には祭司たちが民の代わりに生贄を捧げましたが、祭司たちは完全なものではありませんでした。それで旧約の時代に祭司たちはまず自分たちの罪を悔い改める時間も持ちました。しかしイエス・キリストはこの祭司と比べられない方です。完全なお方です。罪が全くない仲介者です。罪が全くない仲介者でおられるイエス・キリストがご自分を生贄として代価として捧げました。罪が全くない神様が代価になった時にどのようなことが起こったのでしょうか。イエス・キリストが私たちの罪のために代わりに死んで復活して起こる変化、今日は2つを分かち合いたいと思います。ヘブル人への手紙10章19節を司会者が読んでください。ヘブル人への手紙10章19節です。
こういうわけで、兄弟たち、 私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。
イエス・キリストが祭司として、仲介者として私たちの罪の問題を解決してくださったということを信じるときに何が起こるのでしょうか？それを信じるときに聖所に、聖なる神様の身元に大胆に入ること、行くことができるということです。今私たちは今日どのように集まって礼拝を捧げているのでしょうか？一週間皆さん何の罪も犯していないから、この聖なる神様の身元で礼拝を捧げているのでしょうか？今朝起きて教会に来るまで神様の身元で一つも恥ずかしいことをしていないから、大胆に入っているのでしょうか？今私たちはどのように主の身元でこのように礼拝を捧げているのでしょうか？その理由、その根拠はただ一つだけです。イエス・キリストの血によってです。イエス・キリストの血によって大胆に聖なる神様の身元で今礼拝を捧げていることです。イエス・キリストの血によってこの私たちのすべての罪が許されているから聖なる神様の身元で礼拝を捧げていること。何か私がこのような資格があるから、条件を持っているから礼拝を捧げていることではありません。ただ、イエス・キリストの血、イエス・キリストの救いの御業、祭司として神様と私たちの仲介者になってくださったイエス・キリストの血によって、私たちは神様を私たちの父なる神様として呼んで礼拝を捧げていることです。ヘブル人への手紙9章14節をまた司会者が読んでください。ヘブル人への手紙9章14節です。
ましてキリストが傷のないご自分を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血はどれだけ私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ生ける神に仕えるものにすることでしょうか。
イエス・キリストを私たちの祭司として私たちの罪を許されてくださった方だと信じるときにどんな変化が起こるのでしょうか。その血によって死んだ行いから離れさせ生ける神に仕えるものになるということです。イエス・キリストの血によって私たちが変わることです。以前は罪の中で暗闇の中で歩みました。しかしイエス・キリストの血がこれからは私たちを生ける神に仕えるものとして導いてくださるということです。以前は神様から離れて永遠の破滅を受けるような存在でした。礼拝を捧げることも神様に近づくこともできない存在でした。しかし、このイエス・キリストの血、罪が全くないイエス・キリストの血が日々私たちを変えること。それで私たちの信仰はますます成長することです。なぜでしょうか？イエス・キリストの血によるからです。10年前より、2年前より、昨日より、私たちにあるこのイエス・キリストの血によって、ますます生ける神に仕えるものになることです。今日より明日が期待されることです。今年より来年が期待されることです。来年より5年後がもっと期待されることです。私たちが何かをするからではなく、イエス・キリストの血がそのように私たちを毎日清めて、イエス・キリストの血が私たちが神、生ける神に仕えるものとして成長されるからです。教会の歩みもそうです。10年前より今年が溢れています。今年より来年が豊かになります。なぜでしょうか？イエス・キリストの血によって教会はますます清められ、ますます生ける神に仕えるものとして呼ばれるからです。愛する皆さん、明日の期待ありますか？明日の希望ありますか？ 先生何を言っていますか。今世界は戦争中です。いや、ますます物価が高くなっています。私の給料だけが上がらないんです。もうそのような時代でどんな希望が見えるのでしょうか。イエス・キリストの血が私たちの希望です。この血によってますます清められる、その期待、その希望。イエス・キリストの血によって教会がますます清くなる、主に仕えるものになる、その絵が私たちの希望であり、私たちの望みであります。イエス・キリストを信じるということは、この祭司としてこの世に来られて私たちの罪を許して救ってくださったことを信じることであります。それを信じる人は神様の血を信じるから、それがますます行う変化を期待して歩むことであります。愛する皆さん、聖書は私たちがこのイエス・キリストを信じるために教えられたものであります。イエス・キリストを信じるというのは、イエス・キリストがどんなお方でおられるのか、何をなさったのかを信じることであります。イエス様が三位一体の神様でおられ、イエス様がこの全世界を作って全世界を治めておられる王であること、私たちの日々の歩みの主人でおられること、イエス様が私たちに日々に神様の御心が何であるのか、どれほど私たちを愛して守って導いているのか、イエス様を通して示してくださること、そしてイエス・キリストが私たちのすべての罪を許してくださって、今はそのイエス・キリストの血によって大胆に神様の御元で礼拝を捧げていることを教えてくださることです。これがイエス・キリストを信じるという意味であります。愛する皆さん、イエス様を信じてください。どんな時でも、どんな状況の中でも、イエス様を信じることです。私たちに起こっている辛い日々の中でも、苦しみの中でも、どうしても解決ができないこのような状況の中でも、イエス様は三位一体の神様だと、全世界を作った神様だと、イエス様は王様でおられること、私の主人でおられること、イエス様は日々神様の御心、どれほど私たちを愛しておられるのかを教えてくださるお方だと、今日も私の罪を許してくださって誠の神様に従うように導いてくださること、それを信じてください。そのイエス様を信じるときに、ますます命が豊かになることです。イエス様を信じることが私たちシオン教会の集まりの目的であり、私たちの一人一人の人生の目的であります。世の中の成功や願いが叶えられることは2番目3番目の目的です。私たちの一番究極的な目的はイエス様を信じることです。どんな時でも、どんな状況でもイエス様を信じることです。これからも私たちの一人一人の歩みが、また教会全体の歩みが、ただ一つの目的、イエス・キリストを信じる、そのために歩めるように祈ります。愛する天の父なる神様、聖霊様によってこの聖書が私たちに与えられました。そして聖書が語られた目的は何でしょうか。それはイエス・キリストを信じることです。イエス様が三位一体の神様でおられ、イエス様が全世界を治めておられる王、神様の御心を示してくださる預言者、そして私たちの罪を許してくださる祭司であることを信じることです。神様はそのイエス・キリストを信じる者に永遠の命を与えること、それを今も願っておられます。神様、私たちが今日の御言葉の前に立って、イエス・キリストを信じて、イエス・キリストによって罪が許され、神様の子供になって大胆に聖所に入って、 礼拝を捧げ、賛美を捧げる、これからの私たちの歩みになるように、高松シオン教会がどんな時でも、どんな状況の中でもイエス・キリストを信じて共に歩めるように導いてください。感謝し、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。